野木さん。
はい。
飴は最後まで舐めてられますか？
いや、1分ぐらいでかびますね。
1分。
うん。
ああ、俺とほぼ一緒だな。まあ俺も、下手したらスナック菓子ぐらいの感じでかんじゃうときあるな。
舐めるもんじゃないって。
そうそうそう。
普通にいいとするっていう感じですね。
うん、そうなんだよね。井上さんもそのタイプだったか。
昔は舐めてたんだけど、なんかね、年を経るに従って、だんだん、こう、いい年するようになりましたね。
あ、そう。ガムとかどう？
ガムもね、うん、あのね、補充しちゃう。
ああ、追加していくタイプ？
そうそう、あの、味薄くなると割と速攻で補充しちゃうタイプ、ね。
ああ。
うん。だから向いてないね。
最後さ、ガムの最後はちゃんと包んで捨てる？
うん、そうね。
ああ、そうか。
うん。
割と、なんか飲んじゃうときがあるな、俺。
あ、まあ、時と場合だけどね。うん、でも、なんか飲むとやっぱちょっとこう、なんかこう、残るじゃないですか。
うん。
感触というか、喉越しが。
喉越しがね。
あれやっぱ、あれがやっぱ嫌だからな。
でね、俺、ガムはね、ほんと、飴より向かないんだよね、俺。
そう。
噛んでると俺、イライラしてきちゃうんだよね、ガムは。
普通はね、あれ、鎮静効果っていうか落ち着くんだけどね、ガム噛むと。
いや、これガムって、なんか終わりがない、見えないじゃないですか。噛んでんのに、噛んでんのに終わりがねえからさ、これイライラしてきちゃうんだ
よ
ね。
そうか。
顎疲れてくるしさ。
あ、まあ、それはね。
なんとなく噛んでるとかダメなんだよね。
あれか、やっぱこう、きっちりけじめをつけてほしいよね。
そうそうそう。
食い物として、ね。
うん。もうイライラしてきちゃうからね、ダメ。
あ、
電車の中で隣の人とかがね、ちょっとくちゃくちゃやってるとね、割と気になっちゃうね、うん、俺は。
いや、それは普通に気になるけどね。
あ、やっぱ気になる、うん、やっぱ気になるよね、あれね。
うん。まあ、ただ、さほど不快には思わないけど、
あ、
まあ、ちょっと若干ノイズにはなるね。
そうだよね。
うん。
雨もな、ちょっとな、舐めてられないんだよね。
雨はちょっとね。
うん、だからもう、
うん、
まあ、雨はもうほんと、喉痛い時に喉飴を買うぐらいなんだけどさ。
うん。
やっぱ向かないよね。
確かに。まあ、だいたい長くて1分ぐらいだけど、
うん、
本当に入れた瞬間噛むことあるね。
あるよね。うん。二つ目とかそんなもんだね、俺。
うん、もう、もうファーストバイトみたいな。
そう。
口入れてガッて。
うん、ね、うん。電車の中ではやらないように気をつけるけど、
あ、まあ、僕、電車の中でお菓子食べたりしないからな。
あ、でもほら、まあ、喉痛い時さ、ちょっと、うっかり寝ちゃったりすると、なんかすげえ喉痛くなるからさ、
うん。
ちょっと口に入れて、みたいな時はね。
なるほどね。
うん。
まあ、僕はあれだよ、タバコをやめる時に、ガムを相当噛んでて、
うん、おぉ。
顎がやっぱ筋肉痛みたいになってるね。
ああ。うん。うん、
で、タバコより金かかったね。
うっそ。
ほら、なんかほら、ボトルみたいなのに入って
る。ああ、あるね。うんうんうん。
あれ結構高いんだよ。
うんうんうん。
なんか、600円とか700円くらいするんじゃ
ん、あれ。ああ、そうなんだ。あ、俺も買ったことあるけど、そんなしたっけか。
で、結構あれ量入ってるんだけど、うん、マジでね、タバコを我慢してガム噛むと、
うん、
あれ、ほんと半日ぐらいでなくなるんですよ。でも俺、タバコの方が安いじゃねえかって。
あれ
はもうガムもやめましたけどね。
うん。中にさ、
うん、
変な、ちっちゃい付箋みたいなの入ってるよね。
あ、入ってる。
あれ最初さ、捨てる時の包み紙だと思わなかった？
あれ違うの？
あれね。
でも確かに、イオン小さい。
小さいでしょ。俺も最初そうだと思ったんだけどね。うん、あれはね、ただのおまけらしいよ。
あ、ってことは、もしかしてさ、僕あれポストイットにしてんだよ。
あ、正しい使い方ですよ、それ。
あ、本当に？
うん、ポストイットだって、おまけの。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、知らなんだわ。じゃあ、全然私正しかったもん
ね。正しい。あれ、なんか、前ラジオにね、普通になんかメーカーの人が出てて、
うん。
あれはおまけですみたいなこと言ってた。
あ、そう。
うん。
確かに微妙に小さいんだよな。
そうそう。
そう。
一粒もね、包めないんだよね、あれ。
うん。そう、あれ二つは、ね、ガッチャンコしないとちょっと厳しいよね。
厳しい。
で、それでもはみ出るじゃん。
はみ出る。
なるほどね。あ、そうなんだ。初めて知ったな。
ちょっとなんか、あれで紛らわしいよね、あれね。
ああ。
おまけなら。
だ、 だ僕その禁煙中にそのガムを買いまくってた頃に、うん、あれがすげえ備蓄されて、
うん、
ガンガン使いまくってましたよ資料とかに
あ確かになんか本のあれとかにちょうどいいね本で気になるところ
そうそうしかもいわゆる普通のサイズのポストイット、
うん、
よりもねちょっと使い勝手いいんですよあれ
ね本に挟むのにはいいサイズだね
そうそうそうそうそうなるほどねじゃあこれからも積極的に使っていきますわ
でもガム買ってないんでしょ
まだいやでもまだ溜まってん
のまだのかい
うんすげえあるんだうん
かとかのりさんねタバコやめたもんね
そうですねまあもう2年ぐらい前ですよね
うん、
うん、あもう3年ぐらいになるか
このねラジオを始めるときぐらいですよね
ああそうだね
うん、うん、僕もまあやめちゃいないけど本数はだいぶ減りましたしな
まあ吸ってる人も昔に比べるとこう減ってるよね
うんそうだね
あの本数自体
うん
やっぱちょっと吸いにくくなってんのかね
まあそうでしょうね
うん、
それにあれだよね、なんかもう、昔はさ、なんか、タバコを吸っててかっこいいみたいなのあったかもしれないけど、今全然違うしね。
まあね、若い子は吸わないからね。
ね。それにアイコスとかになってさ、あれ全然ね、不良でかっこいいみたいにならないよね、あれじゃあね。
まあちょっとスタイル的にあれはね、
うん。
うん、
悪い感じしないもんね。
持ち方もそうだしさ。
うん。
うん。
ね。
まあ、だから、いいんじゃないですか。やめておけば。
うん、まあ、そうですね。僕は、ベイプを始めましたんで。
アイコスみたいなやつですか。
うん、なんか、液体入れて、水蒸気にして吸い込むみたいなね。
ああ、フレーバーがついてるやつね。
そうそうそう。やたらもくもくするんで、あんまり外とかでは、すいませんけどね。
うん。
うん。吸ってる人もあんま見かけないしね。
うん。確かに、あれ系はね、なんかこう、釈然としないね、立ち姿とかがね、吸ってる姿がね。
うん、そうだね。
うん、なんだろうな。
違和感があるよね。
うん。
うん、
こう、文化、
うん、
文化的な姿じゃないんだよね、あれが。
文化的な姿じゃないね。
うん。いや、ほら、タバコというのはもう、吸い方一つとっても、もう、ある種のさ、モチーフというか文化じゃないですか。
まあ、そうですね。うん、まあ、それはわかるね。うん
あれだから結構姿形っていうのも大事だったんだなっていうのを、
うん、
改めて思いましたね、
うん、思うね、うん、
確かに、
ね、僕らが学生時代高校生ぐらいの時はまだね駅のホームガンガン吸ってたよね
あホームはね
ホームはね、
うん、その昔は電車でも吸えたからね
ね映画館とかね、
まあ、そうそうそうもういつごそうかちょうど我々が高校生ぐらいの時からまず駅のホームがダメになってきた感じで、ね、
そうそうそう
リアルタイムでね、
うん
うん、そうね大学入った頃はもうあれだったな結構学内の喫煙所の数を減らしていってる感じだったな、
うん、そうだったねそんな感じだったね
うん
前は大学なんてねもう教室出たらすぐね廊下でみたいな
っていう感じの話は聞いたことはあるけどね僕が入った頃はもう割とかっちり喫煙所があって、で、その数をこう、なんだろう、1年ごとに減っていくみたいな感じだったな。
うん。
うん。そこら辺ほとんど吸えなかったんじゃないかな。
あ、そう。
確かね、最終的にね、キャンパス内ほとんど禁煙だったような気がする。
まあ、そうだろうね。今はもうそうだろうな、多分ね。
うん。あれだからさ、映画とか見るとさ、
うん、
びっくりするぐらいタバコ吸ってんだよね。
びっくりするね。
そうそう、昔は違和感感じなかったけど、うん、やっぱ今から見ると相当吸ってんだよね。
うん、ね、オフィスとかね、職場内ガンガンね、吸ってるしね。
そうそうそうそう。
うん、すごいよね、あれは。
だから昔、その時代にタバコを吸わなかった人って地獄なんだな。
地獄だね。うん。すごい匂いだもんね、あれね。
軽く公害だよね、あれはね。
うん。
うん。公害、歴史とした公害だな、あれ。体に悪いんだからね。
ねえ。
うん。
まあまあ、そんな話でそれつつも、うん、始めましょうかね。
はいはい。
はいはい。カエサルの休日です。この番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って、サイの目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっております。
はい。
野木さんなんかあれですか、映画を見に行ったというのが、
うん、ああそうですね、それこそ、まあ、今日収録してるんですけど昨日か、
うん、
昨日あのデトロイトという映画を見てきました。
うんうんうん、なんか話題作のようで、うん、
まあでもどうなんでしょうね、ようやく話題になってきたって感じだからね。
ああそうですか。
うん、あのキャサリン・ビグローってね、ハートロッカーの監督ね、
うん、
ハートロッカーとか、あとなんだっけ、
ゼロダークサーティ
ー、ゼロダークサーティー、そうそうそうそう、
ゼロダークサーティー俺ね映画館見に行ったの。
ああ、うん、まあちょっとここのところはあれだよね、アメリカ史的なものをこうすごい骨太で、うん、それこそハードなタッチでやるみたいな監督になってたけどね。
そうですね、結構こう見てる人に投げかけるような社会問題ですね。
そう、まあその昔はねストレンジデイズとか作ってた人なんだけどね。
ストレンジデイズ
っていう、まあ、サイバーパンク映画があったんだけど、クソつまんねえけど。いや、僕はキャサリン・ビグローって昔からそんなに面白いと思ったことなくて。
あ、そう、なんか、うん。
ね、なんだっけな、割と意識せずに見てたんだけど、
うん、
あの、ほら、K-19 とかの潜水艦映画とか、
ああ、
その辺まではなんか B 級みたいな感覚だったんだけど、
うん、
で、一応メジャーでは、あの、ハートロッカーで、まあ、こう、評価がね、
うん、
定まるというか不動のものになるじゃないですか、
うん、
でもその時ですらねハートロッカーもね確かに今までと比べれば格段にまあいいクオリティ高いなとは思ってたけどね、そんなにやっぱ好きじゃなかったんですよ、
う
ん、
ハートロッカーはなんか好きな感じで話してたような、うん、
ね、いやどうだろうな、多分それは今までのキャサリン・ビグローの映画からしたら格段に良くなったぐらいの感じかな。
うーん、
いやそんなにそこまでじゃないですよ。
ああ、
つまんないとは思わないけど、
うんうんうん、
でゼロダークサーティーをまあそれより少し良くなったかなぐらいだったんですよ、
うん、
でまあでも今回デトロイトはねこれは間違いなくね最高傑作ですよこの人の。
ああそうか、
うん、やられましたね。
あそうですか、
うん、あっさせんっつって土下座をなめてましたっ
すね。結構じゃあキャリアは長いんだ。
長いですねこの人、
うん、僕はその監督はハートロッカーで認識したぐらいですからね名前を。
あ、世間的にはね。
あ、そうやっぱそうですか
多分、
うん、
ねニアダークとかねストレンジデイズとかの頃はね名前を認識してなかった、ただ映画を見ていたって感じで、うんうんうん、まあへえっていう感じだったんだけど、
うん、
で
K-90、うん、
潜水艦映画、
うん、
あれでなんだっけ、あの人。
ね。
あの人、元嫁じゃないですか、この人。あ、そう、ジェームス・キャメロンの元嫁が監督だったんだっていう認識して。
うんうんうん。
だからこの人、あの、ジェームス・キャメロンの元嫁。
そうなんだ。今、入ってきたけど。
で、認知して、で、ハートロッカーで、まあ、活躍してんだなっていう感じで。
うん。
うん。でもまあ、あんまりピンときてなかったんですよね。今回は。今回は普通に僕は決壊しましたね最後。
決壊しましたか。
決壊しました本当ラストで。
なんかねちょうど昨日あのウィークエンドシャッフルってあの TBS のラジオで。
あ、そうちょうど昨日だったのね。
うん、取り上げてて、うん、ね、歌丸さんも
聞きました。
うん、大絶賛してましたけどね。
おお。
うん。
いやー来たねあれは。
え、聞いてないラジオ。
聞いてないですね。
あ、本当に。うん、大絶賛でしたね。うん、
まあ、どうだろう。多分音楽とか結構触れてた感じかな、じゃあ。
音楽もちょっとぐらいだよね、もう。うん。
本当。
あ、ほら。触れてたか。
うん、やっぱほら、結構ね、この映画モータウンとかが結構重要になってくるので、うんうんうん。で、僕が泣いたのは最後歌でしたから。
ああ。
歌のシーンで、思いっきりフルスイングでぶん殴られまして。そう。まあ、ただそれまでは超クソヘビーでしたけどね。
え、
作品は
60年代の
67年のあのデトロイト暴動って、うん、黒人暴動で多分史上一番規模がでかかったやつじゃないかな、うん、あの州軍が派遣された、
うん、
あの要は州軍が投入されて警察じゃもう無理なのでっていうことで、うん、でまあその事件自体はまあ僕もしてたんですよね。この映画で直接描かれてるのはそのなんだいデトロイト暴動の中にで起きた一つのちっちゃくはないんだけど、
うん、
一つの事件、
うんうんうん、
なんだっけな、アルジェモーテル事件っていう、
うん、
アルジェモーテルっていうモーテルで起こった事件を題材にした話なんだけど、僕はこの事件全然知らなかったですね、
うんう あ、そうそうそう、あ、暴動自体はね、もうちょっと、音楽関係で、ちらっと聞いたぐらいで、その事件は知らなかった。あれでもって事件、うん、うん。
いや、なんか向こうでもほとんどの人知らなかったでしょ、これ。
らしいですね。
監督もほとんど知らなかった。
監督知らなかったらしいですね。
おぉ。いや、衝撃的な内容でしたよね、本当に。
その、何、暴動を鎮圧する話ですね。
いや、鎮圧というか、うん、まあ、暴動が起きて、で、まあ、州軍、あ、まあ、州、うん、ほら、合衆国っていうのは各州に軍があるんで、
うん、
まあ、州軍が投入されて、で、まあ、なんつうの、ほぼ市街戦みたいな状態になっちゃってて、うんうん、街中が。普通にね、戦車とかさ、装甲車とかが、
うん、
あと州兵たちがこう、銃持って警戒するみたいな、そんな状況になっちゃって。
うん、
で、普通にもうなんか、窓から子供がね、覗いただけで、
うんうんうん、
50口径の機関銃で、なんか、その窓を打ち込むとか、そんなような世界になっちゃってて。
うんうんうんうん、その理不尽になんか殺されていく黒人の。
あ、で、まあ、その暴動が起きて、うん、その中で、その州軍とか警察とかがこう、街を警戒してるじゃん。
うん、
その時にそのアルジェモーテルっていうモーテルに泊まっていた客の中の、まあ若、あれ多分若者なのか、チンピラか、
うん。
黒人のチンピラが面白半分に窓からおもちゃの鉄砲を撃っちゃうんですよ。
うんうんうん、
そうするとそれ当然銃声に聞こえるわけで。
うん、
で、その州軍と周囲にいるその州兵たちと警察官たちがこれ狙撃されたっていうことで、もうそのモーテルにめちゃめちゃ銃撃加えるわけですよ。
ほうほうほう。
で、最後、その警察と州兵たちが、そのモーテル内に突入して、そこに泊まっている宿泊客たちを、拘束して尋問するっていうのが、主な、メインな話ですね。
なるほど。
で、当然のことながら、誰もそれ、狙撃した人なんかいないわけですよ。
うんうんうん。
うん、で、まあ、甘津さえ、これネタバレっていうか、ではないんだけど、
うん、
そのおもちゃの鉄砲で発砲した、やつっていうのは、まあ、速攻で射殺されちゃうんですけど。
うん、
で、まあ、そんな状態なので、まあ、犯人なんかいないわけですよ、そもそも。
うんうんうん、
でももう、その警察が躍起になって、その犯人を見つけ出す、宿泊客を尋問して、その犯人は誰なのかっていう、銃はどこにあるんだってことを自白させようとして、その尋問がエスカレートして、最終的に暴力になって、最終的に殺人になるっていう話ですね。
うんうん、
で、これはね、まあ、明らかに、まあ、黒人差別。
うん、
でも、もう、ヘイトがもう、もろに出た。
うんうん、
今でもほら、警官、ね、白人警官が黒人を無抵抗の状態で射殺するってことがあったじゃない、
うんうん、ありますね。たまに、そういうのね。うん、
あれの、まあ、最も最悪なケースっていうか、
うん、
を描いた作品でしてね。
まあ、昔なら特にね、いっぱいあっただろうしね。
そうそう。
今でもあるからね。本当にあるからね。
今も、割と最近もありましたからね。
うん、
で、まあね、しかも、まあ、そのモーテルに集まった、人たちっていうのは黒人だけじゃなくて白人の若い女の子とかもいて、
うん、
でその場に本当に偶然居合わせた人たちだったんだよ、
うんうんうん、
まあ普通の黒人の若者と、まあちょっとなんつうのかな不良というかちょっと遊びたい盛りの若い白人の女の子2人と、
うん、
あとはこれは実際にいた音楽グループでドラマティクスっていう、
うんうん、
まあボーカルグループ、
うん
の、2人か、
うん、
メインボーカルとあれはマネージャーなのかな、うん、が偶然そこのモーテルに泊まっていてでその人たちが警察にしばき倒されるっていう感じですね、
うん、
でもうほぼほぼ映画の尺の半分ぐらいが拷問です、
うん
うん、
白人も何尋問されるの
白人もされる、
うん、白人の尋問はどうなんですか
これもだからこの映画結構ね黒人差別がベースになってメインのテーマなんだけど実はもっと普遍的な差別であるとか憎悪をテーマにしてて例えば彼女らっていうのは、まあ、ちょっとこう遊びたい盛りの女の子なんで、まあ、だらしない、うん、ちょっとこうなんていうのかなこう格好もあんまよろしくないわけですわ、うん、風景も、
はいはい、
でもって、まあ、黒人の男と一緒にベッドでトランプしてたんですよそこ踏み込まれたんですよう
ーん
そしたら警察官たちはお前はなんだと黒人相手に体を打ってる売春婦か、
うんうんうんうん、
って思い込んで、で、まあ、当時は黒人と寝る女っていうのはまあものすごい差別されたわけですよ、
うん、
ある意味黒人以上にされるわけですよ、
うんうんうん、
でそれってもちろん当時のアメリカの街相撲でとかあとはその女性蔑視と黒人差別が、うん、複合っていうか 合わさってよりかなりなんていうのかな、部別的な目線になるっていう、
うんうん、
そこもちゃんとテーマとして拾っていて、かなり見にくい尋問をするわけですよ、やっぱ。
うんうん、
普通にね、銃のグリップで殴りますし、
うん、
女の子をね、
うん、
で、あるいは銃口をね、股間に突きつけたりとかするっていう、
うん、
ことをやったりとかして。で、まあ、黒人たち、そのサイドにいる黒人たちはもうボコボコに殴られると、うん、いうような中で、まあ、それがちょっとエスカレートしていって、最終的に最悪の結果になるっていう話ですね。
おー、そうか、黒人差別が一応舞台設定としてあるけど、描きたいのはあれなんだ、うん、もうちょっと大きい、普遍的な差別とかなんだね。
差別と、あとはね、ロール、
うん、ロール、
ね、これだからね、だから力を持った者が、権力を持った者が、
うん、
弱い者に対して、うん、取ってしまう行動ってあるじゃないですか。だ、例えばスタンフォード監獄実験であるとか、アイヒマン実験と言われるミルグラム実験とかっていう、要はほら、権威からこう力を与えられて、
うんうんうん、
許可を与えられてしまうと人間はどこまでも残虐になれるっていうような、
うんうんうんうん、
結構そういうことを語っている映画で、
うんうんうん、
でそれが もちろんベースが黒人差別なんで、
うん、
なんだけど、もうちょっとやっぱ広くね、これはだから黒人と白人だけの問題じゃないよっていう内容なんですよ、うん、
なるほどね。
だからそこにいる黒人はもしかしたら我々かもしれない、僕ら日本人かもしれないし、うん、あるいは彼らをこう虐待して追い詰めていって、うん、最終的にまあ許しがたい行為に及ぶその白人警官たちっていうのも我々かもしれないっていう、うん、常にそういう危うさを感じさせる作りになってるんで、あれは決して黒人差別だけの話じゃないですね。
ああ、なるほど、その加害者側というかそっち側にもなり得るぞってことだ。
そうそうそうそう。でそれっていうのは、うん、例えばだから人種間の圧力とか憎悪とかっていうのは当然もちろん要素として最大の要素なんだけれども、うん、ロールとして与えられた時に人はそうなってしまうんじゃないかっていう、
うん、
ある種の思考実験的なものもあるわけですよ、うんうん、密室、それこそスタンフォード監獄実験っていうのはあれだよ、有名な心理学の実験で、うん、刑務所に囚人役と監視役っていうのを一般の人たちをね、
うん、
集めて囚人役と監視役をやらせるっていう、うん、でそれでロールプレイさせていくと、だんだんその普通の人たちだったはずの監視役の人たちがその監視役に染まりきっていって、最終的に監視以上の残虐行為にエスカレートしていくっていう、で囚人は囚人で、どんどん本物の囚人らしくなっていって、最終的に完全にその監視たちに支配されてしまうっていう、
うん、
だから普通の関係のない全く普通の一般人たちを集めてもある種のロールを与えるとそうなってしまうっていうことがまあある、
うんうん、
まあ、それ映画化もされてるんだけど、
うん、
それの、まあ、ある種実例というか、かなりえぐい形で出てしまった実例って感じでしたね。でそれはなおさらしかも黒人に対する憎悪っていうのがあるわけだから、
うん、
もうエスカレートの度がひどいんですよ、やっぱ。
もともとね、土壌がある上にそういうロールプレイが与えられるとさらに苛烈になるっていうことか。そうそうそう、
苛烈になるっていう。でもってそのなんだろう、例えば、まあ、どう考えても白人の特にリーダー格だった警官、
うん、
でなんすかね、フィリップ・クラウスって言ったか、クラウスっていうおまわりさんがいてね、
うん、
こいつは割と映画の序盤で、まあ、暴動鎮圧をする、まあ、デトロイト市警の警察官なんだけど、うん、最初の方で普通に黒人一人射殺しちゃうんですよ、
うん、
暴動で火事場泥棒的に略奪する人がいっぱいいたんで、
うん、
お店の商品とか、うんうん、そうやってなんか略奪して商品を持って逃げようとしてた黒人を後ろから追っかけていってショットガンで撃ってしまうと、
うんうん、
でその時にその黒人は結果的に死んじゃうわけですよ、
うん、
で、あ、いかん、やべ、どうしようってなっちゃうんだけど、
うん、
それを上司が要は抵抗したから正当防衛で射殺したことにしといてやるっつってもみ消すわけですよ、
うんうんうん、
それによって彼はスイッチ入っちゃうんですよね。
なるほどね、分かりやすいトリガーだね。
そうそうそうそう、うん、あれはね、とてつもない悪役なんだけど、
うん、
多分最初から悪い人間だったわけじゃないんだよ、
うん、ああ、なるほどね、
うんうん、そうそう、もちろん差別の心ってのを持ってるよ、
うん、
おそらくレイシストなんだよ、
うん、
ただレイシストっていうのはなんて言うんだろう、打算的な悪ではないわけですよ、
うん
うん、思い込んじゃってるわけだから本人が、うんうん、その上にそうやって黒人を一人殺してしまってどうしようってなった時に警察の上層部がね、まあ、もみ消したということで、まあ、彼はそこである種権威から許可を得ちゃうわけですよ、
うん、
あ、いいんだってなっちゃうわけ、
うん、
それが後々の伏線になるんだけど、ただそこからロールが始まるんだよね、
うん、
うん、で、まあ、尋問になった時にもうタガが完全に外れちゃうっていう、
うん、
でなんでこれがそのいわゆるそのいつその悪い白人警官がひどいレイシストでかわい他それにねひどい目に遭わされる黒人っていうだけの話ではねもっと普遍的なものかっつったらあのね尋問するものとされるものがあの本当に各シーケンスで変わるのちゃんと、
うん、
まあ、例えばだから話のメインではほとんどその白人クラウス率いる、まあ、3人の警察官と、うん、あの黒人 の, その若者とあの白人の女の子たち、
うん、
これがまあいわゆる尋問する側とされる側、
うん、
あるいは拷問される側とされるあする側とされる側、
うん、
可逆者と非逆者よね、
うんうん
で事件はそのまま進行してって最悪の結末になる、なるんだけど、
うん、
その後その尋問をしていた拷問をしていた警察官たちが今度はされる側になるわけですよ尋問
んなるの
要は事件化するんで
ああそこまで描かれてるね
そうそうそう、うん、でその時にその、うん、彼らを尋問する、
うん、
要はまあ警察の上層部で、
うん、
もう実はその彼らと同じような暴力性というか、
うん
まあ、同じような方法とか威嚇を使って彼らをこう自白させるんですよ。あ
なるほどなるほど連鎖というかね連鎖じゃないか、うんうん、
いや連鎖、うん、ってか、うん、変わるんだよロール
が、うんうんうん
うん、それであとねもう一人で中間のポジションの人がいてそれが第二の主人公みたいな人なんだけどあの、ね、黒人の、ね、警備員がいるんですよ、
うん、ホテルの
普段
モーテル、
ね、モーテルの向かいの、ね、商店を警備しているガードマン、
うん、
で当時あの、まあ、普通に工場勤めをしている黒人の中で、まあ、あの商店主多分もう白人なのかなの商店主からお金をもらってあのガードマンをやっているバイトの、うんうん、バイトとしてガードマンやってる人とかいて、まあ、その人はもう武装してるわけですよ、う
ん、おうおう
でその人も、まあ、この騒動を聞きつけてそのモーテルに駆けつけるとそこに警察がいてで尋問される黒人がいてっていう中 で一応彼は立場的には警察側なわけですわ、
はいはいはい、
だからその間に立ってでももちろん心情としては黒人の側に寄り添っているんで彼らをこうサポートしたりどうにか助けてやろうとかするんだけど、まあ、最終的にできないわけですよ、
うん、
無力な存在だったんだけど、
うん、
その彼も最後尋問される側に立つっていうね、
うん、
それぞれがみんなされるんですよね、
うんうんうん
うん、でだからそれは逆になんだろうな割と普通の映画として見てしまうとその加害側が尋問されるあるいはこう追い込まれるってなるとやっぱこっちとしてはカタルシスを得てしまうんだけど、
うん、
それはカタルシスを得るための話じゃないんですよね、
うん
うん、それは空間であるとかとが変われば世界が変わればその立場すぐに変わるんだっていうことを表してるわけで、
うん、
でそこをその例えばそのクラウスっていう、まあ、そのレイシストの警官が尋問されているっていうところを見たときに僕ら観客がそれを見てスカッとしていたんだとすればそれはもう僕らはクラウス側の人間になってしまうんですよ
はあなるほどねああすごい周到な作りになってるね
そうすごいテクニカルであだからあの話の中でやっぱ要所要所でこうやっぱすごい重たいヘビーだからこう黒人たちそれを被害者たちが救われてほしいとこっちは願うわけ、
うんうんうん、
でその加害側にどうか罰を与えてくれって願うわけ、
うんうんうん、
で、はいはい、そのチャンスがね来ると期待するわけこっちも、
うん、そうだよね、うん、
よしやっちまえってなるわけ、
うんうん、
であるいはちょっとこう主人そのクラウスたち警官が追い込まれるとやっぱり爽快感が出てしまうんだよ、
うんうんうん、
でもそれこそがレイシズムなんですよ
そういうことですよね、
うん、それはやっぱり実はあのヘイトと同じ源を持っていて、
うん、
観客がそういう気持ちを持つということも実は同じ構造、うん、我々もまたそのロールを負わされる可能性があり我々もまたそのロールにあの従順であるかもしれないという可能性を常に投げかけている作品だったわけですよ
なるほど自分の醜悪な部分を見てしまうわけですね
そうそうそうそうだから常にこ彼らはあなたかもしれないっていう作品になってて、
うん、
っていうねでもねそうやってもうかなりこう重たい感じになるわけですよ、
うんうんうん、
でもねじゃ映画としてじゃあカタルシスが本当にないのかって言ったらちゃんとあるんですよ
ああそうなの、
うん、そうそのカタルシス、まあ、救いね、
うん、
その救い、ね、要はその救いっていうのは、うん、彼らが罰せられるであるとかなんかこう全てのなんつうのかな事件が解決をするとかそういうことじゃない、うん、 実際解決してないんですよ、この事件。
うん。
ほぼ闇に葬られてるんで。
うん。
だから、一応、こう、ストーリー、従来の映画とかサスペンスのストーリーとして、我々は語る必要一切得ることできないんだけど、
うん、
でもね、一つだけ、歌だけが我々を救えるという、いう非常に、ね、ロマンティックな終わり方するんですよ。
すごいね。最後、なんか映画的な完結を見るね。そうそうそう、
さっき、ね、ね、ザ・ドラマティクスのボーカルがその事件に巻き込まれたと言ったじゃないですか。
うん、
その人っていうのは、まだドラマティクスが全然まだ売れてない頃で、
うん、
で、ちょうどね、音楽、その、ホールでね、なんか、割とこう、大きなホールでの大きいライブで、出ることが叶ったわけですよ。
うん、
で、次、彼ら出番だっていうところで、暴動が起きてしまって、
うん、
そのライブ中止になっちゃったの。でそのライブでもしもね、ベストパフォーマンスを見せられればデビューできるかもしれないっていうチャンスだったのよ、
うん、
でその時暴動が起きてしまって、
うん、
で観客がみんないなくなっちゃう、でお前らも早く逃げろみたいな感じになっちゃうんだけど、
うん、
彼はその、ね、主人公なんつったかな、名前、あ、ラリー・リード、
うん、
ラリー・リードさんっていう今でも歌ってるらしいですけど、
うん、
その人が、いや、でも俺はこのチャンスにかけていたんだ、つって、なかなか、こう、そこのホールから出られないわけですよ。
うん、
で、観客のいなくなった無人のホールで一人です。歌を歌うんですよ。
お
う
お
う、まあ、ちょっと切ないシーンなわけだ。
うん、
青春の挫折なんですよ。
うん、
僕はそこ、ちょっとそれ気取りすぎだなと思ったんですよ。
うん、
ね、ちょっと、こういうのいらなくねって思ってたんだけど、それ非常に大事でしたね。
う
ん、
あ、そうですか。
ええ。なんでかって言ったら、うん、まあ、彼は誰のために歌うのか、最初に出てきた時の彼は夢のために歌ってたわけですよ、うん、自分の叶えたい夢であるとか、
うん、
そのために観客っていたんだよ、
うん、
で観客はでもいなくなってしまったと、夢は叶わないんだけど、
うん、
で、あ、どうしようかねなんつって腐ってる時にその事件に巻き込まれて、もう徹底的に痛めつけられて、で、まあ、大切なものを失ってしまうわけですよ。で、人間として、まあ、ほぼ壊れてしまうんですよ、
うん、
で、歌ももうダメになっちゃうわけですよ。
うん。
うん、で、まあ、昔の仲間たちが、まあ、事件が、まあ、いろいろあって、まあ、事件の後で、解決はしてないんだけど、
うん、
もう全てが終わった後に、仲間たちが来てくれて、一緒にまたやろうぜって言うんだけど、いや、俺は歌えない。白人のためには歌えないって言うんですよ。
おお。
で、これって、ブラックミュージックが抱えた最大の矛盾じゃないですか。
そうですね。
誕生以来。要は、うん、ブラックミュージックの成功っていうのは、もちろんなんだろう、ブラックミュージック自分たちのアイデンティティを歌っているのに、そこでのアメリカでの音楽家としての成功というのは黒人、白人社会に受け入れられることだっていう矛盾を常にブラックミュージックって抱え続けたじゃない、
うん、
ブルースも、
うん、そうですね、
ジャズも、
うん、マイケル・ジャクソンまでそうですね、うん、
そうそうそうそうそう、そう、まあそれを克服していくのはマイケル・ジャクソンであるとかプリンスとかだったりとか、
うん、
それだけで、でも当然それがあったわけで、だから商業的な成功イコールその白人社会に認められること、まあ、悪い方すれば白人に媚びることこそが実は黒人のミュージシャンにとっての成功だっていうことを主人公は受け入れられなくなってしまう、当然ですよ、
うんうん、
そんな、ね、白人からもう本当に粉々にされたわけだから人間性を、
うん、
そうやってもう誰のためにも歌えなくなってしまう、
うん、
ってなって、でも最終的に彼はでもそれでもやっぱ歌しか できない人だからっつんで、ある場所で歌うことを選ぶんだけど、
うん、
そこでようやく誰のために歌うのかっていうのが、自明のもの、再びその聞かせるべき相手っていうのを獲得できるっていう、うん、瞬間で映画終わるんですけど、
うん、
その時に最後歌うんですけど、
うん、
その時にその歌が流れ始めて5秒ぐらいでノーリさんは決壊しましたよね。
なるほど。
マジで。僕は初めてでした、あんな。
あ、そうですか。それ知ってる歌なの？
いや、僕はこれ知らなかったですね。曲名も今ちょっと出てこないんだけど、
うん、
でもまあ一応詩もね、その、なんだろう、その物語に、まあすごいフィットした詩だったんで、
うん。
うん、まああと単純にすっげえクソ歌い良かったっていう。
あ、そうですか。そうそう。じゃあ、乃木さんが決壊したポイントは、まあ、その歌唱力もそうだし、主にはまあ、でも詩の方かね。
あ、いや、まあ、その曲としての良さであるとか、そのシーンも自体もとても美しかったんだけど、やっぱでもそこに至るまでですよね。そう、取ってつけたボロじゃなくて、
うん、
やっぱさっき言ったような振りがあってこその歌だったわけで。
うん、
で、その、まあ、何かのために歌うっていうことがようやくできた時に魂の救済があるっていうのは、まあ、映画として非常によくできてるので、
うん、
で、しかもそれを歌ってるのは、要所要所にやっぱ出てくるわけだしね。
うんうんうん、
しかもメインのテーマは黒人の差別であり、デトロイトの暴動なんだけど、でも片やデトロイトといえばやっぱりモータウンだったりするわけで。うん、しかも現にこの事件にはそのね、ドラマティックスのメンバーが巻き込まれているっていう事実もあるわけで、うん、それをああいう形で集約させていくっていうのは、まあ、やっぱテクニカルですよね。
うん。
うん、っていうのがね、ありましてね、よかったですね。あと、そのなんだろうな、ちょっとね、久々の感覚になりまして、
うん、
この映画はすごいドラマ性が希薄だって言われてるんですよ。
ああ、その事件とかを扱ってるから。
そうそうそう、うん、要はしかもこう、かなり闇に葬られてしまって、うん、かなりディテールの部分っていうのは、これ全部当事者たちの記憶をつないでって作ったものなんで。
うん、ドキュメンタリータッチなの？
そうそうそう、極めてドキュメンタリータッチ。
うん、
映像もかなり荒めでドライな質感で。で、ハンディで、手ぶれがかなり多い。うん、で、その間合間に実際のあの、デトロイト暴動の実録フィルム、フッテージが差し込まれてるんで。
お
お。まあ、だからそれこそプライベートライアンとかああいうスタイルに近いわけですよ。
うん。
うん、で、主人公たちがこうやって、もう、誰が主人公っていうのは、特定の主人公って決められてなくて、
うん、
割と群像劇的なスタイルから、個々にバラバラで描かれ、少しずつ描かれていって、最後その、あのモーテルに集結するってところで、うん、まあ、ボルテージ高まるんだけど、ただ一人一人のエピソードってないんですよ、あんまり。
うん、
どういう人生を送ってきたのかとか、どういう人なのかっていう。
うん、
そこのバックグラウンドが希薄なんで、そこを批判する人って結構いるんですよ。
うん。
うん、だから映画として面白くないと。
はいはいはい。
いうね。もうちょっと、こう、それぞれの人間模様みたいなものであるとか、人生をちゃんと描いてくれないと、ただ単純に人が集まって、なんかひどい目合わされてかわいそうですねっていう映画にしか見えないみたいな感想っていうのを、なんか見たんですよ。
うんうんうん、
で、確かに、あの、ドラマ性が希薄だったのは確かなんだけど、うん、でもね、それはね、その希薄さって大事だったんですよ。
うん。
さっき言った、つまり、そのロールは我々かもしれないっていう。だから、うん、そこの主人公たちっていうのは、全部自分たちを投影できる。あの、うん、観客自身をそこに入れ込めることができるようになってるので。
そうか、あえて入れ物にしとくってことか。
そうそう、だからそこに個性はいらないんですよ。もちろん、個性なんてそれぞれの役者たちが割とちゃんと表現していたし、うん、どういう人間かぐらいはわかる。ただ、彼らのストーリーは別に必要ないんですよ。
あまりこうストーリーを描いて個人像をはっきりさせてしまうと、そこに自らを投影することができないってことか。
それって、ね、ただのロマンティシズムだから。
うん。
だから、それは、ね、うん、うん、ちょっと作柄というか、描きたいテーマのハードさに比べてしまうと、ちょっと甘いものになってしまう。っていうのもあるし、さっき言ったような、あの僕らもそこに行けるというか、うん、落とし込まれてしまうっていう装置になっている。
完全に他人にしちゃいけないってことだよね。
うん、そうそうそうそう、うん。そう、あ、まさにそういうことで、うん、あの、実は感情移入ができるぐらいドラマが語られてしまうと、それは逆に他人になってしまうんですよ。
うんうん
うん、自分がよく知っている他人になってしまう。
うん
うん、実は、あの、共感っていうのはね、同一になることじゃないんですよね。
うん
うん、その人の個性を認めるっていうことは一個の別の人間だっていうことを認めることだから、でもこの映画それは許しちゃいけないですよね。
うん。
やっぱり常に我々はそこにいるかもしれないという恐ろしさなんで。
うん。自らに肉薄してくる感
じがね。そうそうそう。
うん。
で、っていう感じなんだけど、だからすごくやっぱ疲れるわけですわ。
うん、
ただ、その事件の後にその目線がさっき言った歌手、
うん、
ボーカリストのラリー・リードになってくんだけど、
うん、
そっからね、しばらくね、もう話のボルテージが過ぎてるんで、
うん、
展開的にもうだれてるんですよ。
おうお
う。でもね、だれていて、これからもう、多分もうろくな展開は多分ないわけですわ。
うん、
解決してないんだし、闇に葬られてんだしってなって、うん、でもね、なぜかね、その、ラリー・リードをもうしばらく見ていたいという気持ちになったわけですよ。
うんうん、
もう彼はいろいろ身を持ち崩しちゃって、もうかなり辛い生活をしているっていう寂しい姿が淡々と映されてるんだけど、うん、にもかかわらず彼をしばらく見ていたい。
うん、
っていうのは、さっき、その、この映画が放棄していた個々人のドラマ性を事件が終わった後に描くんですよね。
うん、
そのラリー君に対、にそれを込めて。
うん、
で、そこでラリー・リードっていう一個人が初めて映画的な人物として立ち現れてきたんで、彼をしばらく見ていたいっていう気持ちにさせられるんですよ。
うんうんうん、
だからそこはもう飽きを超えてるんですよね。
うん、
もうよくねっていう感じなんですよ、話的には。
うん、
打足みたいなもんなんだけど、でもね、見ていたいって なってるから、あ、そうか、ここでドラマが始まってるんだなって。
うん、
うん、 本当にラストらへんだけどね、ラストのもう20分とかなんだけど、
うん、
そうやって初めてドラマとして立ち上がられたラリーが、まあ、そうやってさっき歌を聞かせるべき、歌を聞かせるべき世界を創出していた中で、まあ、最終的にそれを獲得するってとこで映画が終わるんだけど、だからそこで歌で泣けるという極めて映画的なマジックが僕に作用するんですよ。
うん、
いきなりね、さっきのような重苦しい、しかもドキュメンタリックな世界観の中で、最後じゃあ歌で締めましたじゃあ全然感動は絶対しないんですよ。
うん、
ちゃんと最後にドラマをやっているっていうところで歌がちゃんと生きてるので、そういう部分で非常にテクニカルだったっていう。
そこに、それは、ラリー君にその、なんだ、カタルシスを求めるの、
うん、そうそうそう、カタルシス求めます。うん、要はだからラリー君が救われてほしいと願うわけですわ。
うんうんうん、
だから彼をしばらく見ていたいっていうのは、もちろん愛おしい気持ちにもなってるわけです。愛おしいと同時に、うん、彼もいつか絶対救われているはずだということを確認したいわけだ。
うんうんうん、
でその救いをちゃんと映画として与えてくれるっていう、
うん、
いやもちろんあれだよ、全然傷が癒えたとかそういう話ではないですよ、
うん、
多分何も解決はしてないんですよ彼自身の中でも、
うん、
ただその良すがになりうるその可能性としてあるものっていうのが最後に提示される、
うん、
それは結局歌だった、
うん、
そして歌を聴かせるべき世界だった、
うん、
っていうところで終わるっていうのは憎いなと思いながら、あれですね、号泣しましたよね、メガネを外しましたよね。
か、
うん、
じゃあ最初は非常にヘビーな作りだけど、だんだん映画的な、うん、集約のさせ方に向かっていく感じか。
そうね、だから、うん、結構もちろんハードよ、全体としてハードなんだけど、
うん、
最後まで、でもね、感想を見るになんかすごくヘビーで疲れたという映画、確かに疲れるんですけど、うん、でもね、愛おしい映画だと思いましたよ、
うん
うん、ちゃんとそういうラストがあったんで。
その何、そのラリー君ってドラマティックスの人で、今も生きてる人だよね。
だから初期のそのドラマティックスのでボーカルだったんだけど、その事件をきっかけにドラマティックスを辞めてしまって、
うん、
今はこれはでもこれ、ね、ネタバレなのかな、これ、まあ、史実っちゃ史実だから、まあ今、まあ、あれなんですよ、聖歌隊なんですよ、その人。
聖歌隊なんだ。
あ、聖歌隊というか聖歌を歌う歌手になってるんですよ。
ああ、ゴスペルシンガー？
そうそうそうそう。
ああ、そうか。じゃあまあ、あまりその描かなくても事実として今知ってるでしょ、うん、彼、後の彼は事実として知ってるから、
うん、
後半ちょっとしか描かなかったってことかな。それによって現代につなげるというかさ。
まあ、どれほど向こうで有名な人なのか分からない、うん、まあ、ドラマティックスは有名だけどね、
うん
うん、そうそうそう、まあ、ということなんだけど、だから、まあ、そのドラマティックスをやめていくっていう、ある種の、まあ、一人のミュージシャンの、まあ、普通にドラマでもあるわけで、
うん
うん、それをちゃんとその事件に寄り添って描くっていうのかな、
うんうん、
おまけとかじゃなくて、事件があるからこそ彼はね、そういう人生を選んだし、彼がそういう生き方をしていたからこそ、この事件の残酷さとかがもっとさらに刺さってくるわけで。ただでも、あれだね、やっぱりどこを撮っても特別な人間がいない世界ですね。これ、そのフィリップ・クラウスという、まあ、3人いる警察官の中の、まあ、リーダー格、ウィル・ポルターっていう人がやってるんだけど、これは本当に憎悪すべき人物。になってしまうんだけど、
うん、
そこはだから闘争よね、彼を憎む、うん、いや観客として精神的な闘争がそこに本当は起きないといけないと思うんですよ、
うん、あ、そうね、う
ん、こいつこんなやつ撃ち殺しちまえよってか思うわけですもん。
うん、
例えば非常に白人、これバランスすごい気遣ってんのよくわかる映画で、
うん、
白人の中にも、まあ、すごく賢明な白人もいるわけですよ、黒人の側に寄り添うという人もいたり、うん、あるいは本当にどうしようもないやつもいるし、で黒人も黒人でやっぱりちょっとこうユダ的な立場の人たちもいるしね、黒人、うん、白人の側についている人たちもいるわけだし、うんうんうん、つんで非常に多分ね、もう人数レベルで気使ってるキャスティングをしてるんですよ、大役を、
うんうんうん、
で非常にこう荒がないというか抜け穴がないっていう中で、例えば州兵が投入されてるってじゃん、
うんうんうん、
で現場にも州兵がいるんだけど、州兵はこれやべえなと思ってるわけ、ちょっとこいつ、うん、こいつらちょっとこの警察官たち頭おかしいぞと、
うん、
これ黒人たち助けてやんないとやべえんじゃないかって思ってんだけど、 まあ、なかなか行動に移せないっていうし、うんうん、で僕なんかも見ててその周辺にずっとこの警官たち射殺しちまえよと思うわけですよ、
うんうん、
いいよこんな奴ら撃っちゃえばいいじゃんっつって、
うん、
でもそれっていうのは黒人なんか撃っちまっていいじゃねえかっていうのと同じことなんですよ。
そうですよね、そういうことですよね、
うんうん、ただもちろんね、いやこんなひどいことをね、してるやつは別でしょって思うかもしれないけど、この、フィリップ・クラスたちもそう思ってるんですよ、黒人よ。
うん。うん。うん、そういうこと
です、ね、恐ろしいもんだと思ってるわけだから。うん。うん、ただ、この映画で一番やっぱ語ってるのって、ロールとフィア、恐怖ですよ。
うん。そうですね。暴力が生まれるのってやっぱ恐怖からですよね。そこに権限が与えられた時に、それが発動してしまうってことだね。うん。うん、
決してね、なんかこう、サディスティックな喜び、まあ、もちろんそれは途中からあったかもしれないけど、
うん、
やっぱり、暴力の発動は絶対恐怖ですから、
うん、
で恐怖を与えられれば人は必ず恐怖に対して従順になりますよ、
うん
うん、ということで、まあ、だからそういう意味ではその黒人差別とか人種差別をベースにしながらもっと広い普遍的な憎しみとか憎悪を描いてますよねっていう、
うん
うん、それをしかもすごく普遍的なカタルシスに持っていったっていう、
うんうんうん、
そこの手腕に非常に感銘を受けました、
うん、それは素晴らしいですね、
うん、そうそう、ネタバレをしないようにって喋ろうかって言ってたけど若干してる気もするんで、これはやっぱり注意書きがしてですね、
そうですね、
まあ、非常に素晴らしかったです、これ。
あ、いやちょっとその話を聞くと見たいな。
あ、いや結構いいと思いますよ、
うん、
本当、重いけどね本当、あとやっぱ辛いですよ。
あ、やっぱ辛いね。
辛くて、ちょっとこう、泣けてきそうになるっていうのは、うん、なかなかないですからね。
うん。
うん、だし、あとは、まあ、その、フィリップ・クラウスっていう、その、まあ、レイシストの警官をやったウィル・ポルターは、うん、あれでしたね。すごい敬意を表しますね、本当。
うん。
あんな醜悪な役をやるって辛かっただろうと思うよ、本当。
あ、なんかね、辛くてできなくなったことがあったらしいですね。
役者の人が、
そうそうそう、役者の人
が、ウィル・ポルターが、
うん、
いやあれはきついと思うよ。
あ、そう、
うん、だって見てるもん人間がみんな殺意抱きますよあれ、うん、でもそれも罠だと思いますからね、もちろん、う
ん、そのさ、映画とかをさ見てさ、例えばそのさ、そのウィル・ポルター、その警官にさ、うん、こんなやつは撃っちまえみたいなことを思うわけじゃん。でその岩尾なしにその自分の感情に向き合わされる、
うん、
で自分の、心、自分のそのさ心の動きみたいなのもさ見なければいけないとかさ、うん、見させるものってやっぱすごいよね。
すごいと思いますね、うん、やっぱ、うん、
ただ単にそう感動していいとかさ、うん、怒りが生まれるとかじゃなくて、それ、うん、その心の動きが生まれるってことは自分がどういう、感情をそこに抱いているのかとかをさ見させられるわけじゃん。
鏡というかな。
そうそうそう、
うん。だから映画って、まあ、いい映画っていうのは感情移入して、あ、素敵だなとか、うん、あ、この人の気持ちすごくよくわかるなっていうのもあるんだけど、実は自分のことを言っているのかもしれないぞっていう、うん、その厳しさもまた、うん、で、いい作品にはありますからね。
うん、
要は自己点検の具に使えるというかね。
うんうんうん、そうそうそう。で、そのね、ドキリとする瞬間がね、あるよね。
そうそうそう。
うん、
でこういう映画はそれ罠としてやっぱ用意されてるんですよ、それが。さっきほらカタルシスの話をしたじゃない、
うん、
そのでクラウスという警官やいいとやっちまえってなってしまうという、
うん、
それ自体も実はその差別の構造、メカニズムを持っているよっていう、
うん、
それは絶対監督と分かって作ってますから、
うんうん、その深淵から見返される瞬間がね、
そうそうそう、まさにそれですよ、
うんうん、
だからもうこいつを殺しちまえと思った瞬間、深淵はこっちを見てるんですよね、やっぱ。
そうそうそう、そういうことですよね、
うん、それはでも映画っていうか、まあ、映画に限らんね、それはやっぱ創作、まあ、ドラマの役割の一つですよね。観客を喜ばすだけじゃなくて、観客が持ってる闇を見せてあげるっていうのも、まあ、創作物の役目なんですよね。
うん、
うん、分からんけどね、まあ、もちろんそれ受け止めるか受け止めないかってのは人によりますけどね、単純に、うん、いや、あの警官全員ぶっ殺しまえよって終わる人も当然いるだろうし、うんうん、ただまあ でもそれはやっぱり随所にさっきロールって言葉強調したけど、それはちらっやっぱいろんなところに散りばめてるんで、監督はちゃんと言ってると思いますよ、
うんうんうん、
この役割はあなたのものかもしれないよっていうことは絶対言ってる、うんうん、かなり意図的にその配置転換をしてるんでね、
うん
うん、っていうとこがね、なのですごいテクニカルでした本当。
いやー、うん、すごいなそれ本当に。
ちなみにね、緊張感、
うん、
もう常に異常な緊張に満ち溢れていて、もう本当、うん、恐怖映画なんですけど、ほぼほぼ前編が、うん、その恐怖感はね、去年のダンケルクより全然はるかに怖かったです。
おお、
うん、ダンケルクの方がまだなんか爽やかだなっていう感じでした。まあ密室の暴力ってきついですよね。戦争映画のような、開けているところでの暴力も、まあ、当然恐ろしいし、まあ、数的なもの、うん、量的なもので言ったら全然、規模は全然、隔絶してるんだけれども、うん、どうしても密室っていうのはね。
うん、そのね、うん、その湿気というかね。
そうそうそうそう。うん、だっておそらくさ、ぶん殴って相手の額とか鼻から流れた血の匂いだって多分してくるし、うん、汗の匂いもしてくるし、あるいはね、鼻水をすする音とか聞こえるわけですわ、やっぱり。泣いてる、恐怖で、おののいてね、泣いてる、その声だって聞こえるわけだしっていう。うん、なので、ヘビーではあるんですが、ちゃんと救いが、救いというか、うん、
うん、
魂の浄化は得られます、
うん。映画としてのカタルシスも一応用意されていると。
されてはいますね。
いやー、すごいな、そういうのは。
うん、ただこれあれなんですよね、アカデミー賞で一部門もノミネートされてないんですよね。
らしいですね。そこに何か何かを感じますよね。
そう、何か感じますよねこれ。
うん、感じますね。
だからそのドラマ性の弱さみたいなものがその評価の低さにつながってるんじゃないかとかいう意見を見たけど、
うん、
僕のさっきの感想の通り、それは全然すごい的外れだと思いますよ本当、
うんうん。もう少し何かね、嫌なものを感じますけどね。
実際これ興収も低いんだよね。
ああ、そうな
の。向こうの興行収入も悪いので、向こうの人がだから見てないっていうか、うん、見たくないんですかね、やっぱ。
そのね、なんかさ、その根深いも人種の問題とかさ、ちょっと僕らには、やっぱりさ、いくら情報と知識として仕入れてもさ、うん、ちょっとまだわからない部分、
ね。わからないよね。多分、うん、我々が想像してるよりエグいんですよね。
そうそうそう。うん、わからないもんね本当に。
でほらね、黒塗りのエディ・マーフィーで大騒ぎしても、なんとなくこうピンとこないみたいな社会じゃないですか。
そうですね、
ここは、うん、僕びっくりしましたね、あれ見て。
どこにびっくりしたの？
あって思ったけどね。
ん、
え、いや、映像見た時、エディ・マーフィーのモノマネは、
ああ、うん、見たんだ。僕も
それ
トピックで見てたときに、うん、そう、何もそう意識しないでこうニュースをバーッと見てたらさ、画像出てくるじゃん、うん、その時に、うん、あ、ミンストレルショーみたいだなと思ったら、
あ、まさに
そういう、ね、問題があって、でもあれをねテレビでやって、うん、日本人何も感じねえだろうなと思ったね、やっぱ俺は。
あ、まあ、うん、僕は極端な世論になるんだろうなって思ったよね。いや、もうすごい両極端に分かれるだろうなと思ったけど、う
ん、あ、極端な世論になると思った、怒る人がいると思った、
はいると思いました絶対。
うん、うん、
まあでも、いや、ミストレルショー、うん、やっぱホストしましたから。あと、うん、ね、国民の創生とか、まあ、それこそ映画で言えばね、国民の創生とかがあるんで、
うん、
うん、なのでっていうか、まあ、昨今ね世界中で問題になってるわけで。
いやでもね、ミンストレルショーもそれ見て、うん、なんでしょうね、歴史の勉強をしてるなぐらいの意識の、
あ、そうね、うん、実感として、
そう、実感としてだよ、実感として、
そうそうそう、僕もだから、うん、あっと思ったけど、
うん、
自分自身にの感情が揺さぶられてるわけじゃないんですよ、
うん、そう
知識なんですよ、ただの、
うんうん、あ、これはっていう感じだよね。
そうそう、あ、これ怒る人絶対言いますよっていう感じなだけで、うん、僕自身は特にどうとも思ってないんですよね、うん、やっぱ正直言うと。
だからね、おそらく言われた方もそんなにね、うん、なんて言うんだろう、あ、やばいことなんだなって言っても実感としてはわからないなっていう感じだと思うよ、うん、
でしょうね、うん、そうそう、それはそう、僕もそうですわ、
うんうん、
ただもうだからおもんばかるしかないよね。
そうそうそう、おもんばかるしかないんだよ。
うん、そうそうそうそう、うん、だからまあちょっとくしくもというか繋がっちゃいましたね、イメージ的に、ね、映画を見てたね。でもこれぐらい、まあ、僕ももちろん他人だから、しかもかつ映画っていうさ、まあ、完全に、うん、全てが事実ノンフィクションではないものを見てるので、
うん、
でもそれでもここまでえぐられるからな、現実として向こうの人たちが抱えてる差別って本当にきついんだろうなっていうのは思いますよね、
うんうん、だって本当にね、未だにあるのが本当にやっぱり信じられないというかね、あるからね、差別がさ、
まあね、
うん、
まあこの国にはありますからね。
まあそう、この国にもある、う
ん、あという感じで、うん、で すいません、結局1時間喋ってますね。
そうですね。
いや、早いな。
うん、このリスナーの方々、これはね、最初にちょっとデトロ映画デトロイトについて軽く触れて、あとはサイコロ振ろうみたいな話だったんだよね。
そうそうそう、まあちょっとできればネタバレでがっつり喋るのはもうちょい後にしましょうみたいな感じだったんですけど、うん、で今回は普通に面白かったよ、ぜひおすすめですぐらいで済まそうと思ったんですけどね。
結局ね。いや、ということで、
うん、ええ、
映画デトロイトですね。
デトロイト、うん、おすすめですか。
というわけでね、ちょっと見に行きたいけどなーって感じですね。
まあ機会が、チャンスがあれば、
うん、
っていう感じかな、
うん、はい、うん、そんなわけでした。
すいません、本当に。
え、何、全然いいですよ。
はい、
うん、いや、なるべくね、こう話題作について早めに取り掛かった方が僕はいいと思います。
あ、そうですか。
うん、やっぱりあの前回あの過去回も聞けますよっていうことをアナウンスしてから、過去回へのアクセスがちょっと増えたんで、
うん、あ、なるほど、
うん、うん、
それは良かったっす。
嬉しいです。うん、嬉しいですね。なのでぜひね、乃木さんはあれでね、昔のが聞けねえらしいっていうことを乃木さんに言った時に、それはラッキーだねみたいなこと言ったよね。
いや、まあね、それはね、誰しもそうでしょう。
そうだよ、俺もね、ちょっと思う、ね、うん、昔のはちょっと恥ずかしいというか、
恥ずかしいし、あと割とマジでね、あの更新されてることあるんですよ、あの知識というか。
ああ、そうね、
うん。そう。昔ちょっと違うこと喋ってたりしますからね。
うん。
あと、感情とかもね、違うし、
うん。うん。
そうそうそう。まあ、でもそれも含め過去回ですけどね。
うん。うん、そうそうそう、うん。それも含め過去回ということで、まあ、ぜひね、興味があったら聞いてください。
お願いします。はい。
これ、番組への感想や、質問、それから、サイの目に入れてほしいテーマなどなど、すべてもろもろ、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com まで、お願いします。
お願いします。
ということで、この辺で。
はい。
はい。
僕は初めてでした、あんた。